こんにちは。それでは今日も短く御言葉に心を向けたいと思います。今日は新約聖書のヨハネの福音書の14章です。ヨハネの福音書の14章の6節を読みいたします。ヨハネ14の6、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日も午後の第二礼拝に私たち一人一人を招いてくださり、恵みの座に着くことが許されましたことを感謝いたします。どうぞ今心からの賛美をいたしました。この賛美の心を持ってこれからいただく御言葉にしばし心を向けることができますように、そしてあなたからの御言葉を頂戴し、今週1週間もあなたと共に歩む日々を送ることができるように導いてください。この礼拝の始めから終わりまで主がこの場所にいてくださり、私たちを導いてくださることを信じ感謝をして、一言この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このヨハネの福音書の14章の6節、私が道であり真理であり命なのです。これはイエスは彼に言われたとありますから、ある人が言ったことに対するイエス様の質問の答えであります。誰が言ったのでしょうか。ちょっと前を見ますと、そこにトマスという人物が登場してまいります。トマスというのはとても慎重な男であります。後にイエス様が十字架にかかり、そして復活をされた時にも、トマスはイエス様が復活したんですか、私は実際にこの目でその傷を見なければ絶対に信じませんと言った男であります。そのようにもしかしたら石橋を叩いて渡るような慎重な男だったのかもしれません。このトマスが質問をした答えが、イエス様の答えがここに書いてある私が道であり真理であり命なのですという言葉であります。弟子たちはイエス様と寝食を共にし、いつも一緒に行動をし、イエス様の奇跡を目の当たりに見てきました。そしてイエス様の話される言葉の一つ一つをいつも聞いておりました。そしてその恵みに、あるいはその奇跡に触れてきた者たちであります。しかしイエス様の本質を知ることができなかったので、トマスはここで少し、ピントのずれた質問をしてしまいました。イエス様についての理解が足りなかったために、イエス様がこれからどこへ行かれるのか、どういうお方なのかということに目を向けることができずに、この質問をしたのでありました。イエス様はその答えとして、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父のもとに身元に来ることはありませんというふうに示してくださいました。昭和の高度成長期には三種の神器、テレビと冷蔵庫と洗濯機、これがあれば、生活ができるという、ありましたけれども、イエス様はここで私が道であり真理であり命なんだというふうにおっしゃいました。そしてそのことをもう一度考えるように弟子に言ったのであります。キリスト教の土台ともいうべきこの道であり真理であり命なのです。これをもう一度考えることによって、そしてそれを信じることによって道が開かれるのでありますが、弟子たちにはそれがまだ分かりませんでした。そしてさらに、この福音書の14章よりちょっと前の方を読んでみますと、ここでは弟子たちに、あるいはイエス様に対してどのような状況になっていたかということが少し書かれています。イエス様がご自分のことを伝えていくときに、あるときにはストレートに、ある時は電話を通してご自身がどのようなお方なのかということを伝えた時に、ユダヤ人の指導者たちはその言葉に対してみんな敵意を持ちました。その敵意の頂点に達し、イエス様を殺してしまいという、 そのような思いで、人々はいたのであります。ですから弟子たちもそのイエス殺してしまい、なぜ大工の息子が神なのか、あるいはそのようなことから、なぜなのかという思いで、イエス様に対して敵意を持っていったことが弟子たちにも伝わり、あるいは弟子たちの身にも危険が迫っていたと言えるのであります。さらにこの十二弟子の中からイエス様ご自身から裏切り者が出てしまうということも告白されました。あるいはリーダー格としていたこのペテロも大きな失敗をこの後してしまうんだよということを言われておりました。ダメ押しはイエス様ご自身がこの後弟子たちの前から去っていくんだということも告げられました。心の中は平常心でいられない、身の危険を感じつつ、あるいは私たちこの弟子たちの身の回りに起きていることから本当に心を騒がせている時でもありました。ですからイエス様はここで14章の初めに励ましの言葉として、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいというふうに励ましているのであります。そしてその根拠は何かといった時に、私が道であり真理であり命なのですというふうにおっしゃってくださったのであります。信じなさい、ただそれだけが命じられたのでありますけれども、弟子たちにはその信じるというところにもまだ深く、一人一人がそのことに取り組むことができずに、後になってからではありますけれども、そのことがようやくわかるのでありました。信じるとはどういうことなのでしょうか。それは私が神を信じまた私を信じなさいと言ったときに、ただ耳から聞いたことをうんうん、ああそうなんですかと言って頭の中でそれを理解し、それをそうなんだというふうに思うだけでは信じたことにはなりません。信じるといったときには本当にそれが正しいんだとうなずいたならば、それを実行し、それを受け取らなければ信じたということにはならないのでありました。ですから弟子たちが信じなさいと言われても、まだそこに深くメスが入らなかったのは、弟子たち自身がそれを本当の意味で受け取ることができなかったからであります。私たちもそうです。何かを信じなさいと言ってもどうしても信じることができない、信じたとしてもそれを実行に移さなければそれは本当の意味で信じたことにならないのであります。イエス様は私が道であり真理であり命なのだということを本当に短い数年の間ではありましたけれども、弟子たちの前でそのことを中心に語っておられました。そしてそのことはイエス様が話したすべてによって理解でき信じることができたのですけれども、この弟子たちにはまだそれが至っておりませんでした。私たちはあなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいといったときに本当に心の中で受け取ったならば、それを実行していかなければならないのであります。皆さん自転車に乗ったことを、この話は前にもしたかもしれませんが、自転車に乗るときには、最初は怖くてなかなかペダルを踏むことができなくてこうヨロヨロしながら進むんですけれども、自転車二輪車は特にそうですけれども、あれはスピードが出ないと安定しないようになっております。ですから最初のペダルを踏み出すときに力いっぱい踏み出して2回3回というふうにペダルを踏み続けなければ絶対に前には進まないし安定いたしません。私たちは目の前にあるものを信じようと思ってちょっとだけ信じたり、ほんのちょっとだけこう踏み出してもヨロヨロっとしてしまって、それが長続きしないし安定することはありません。神様が私を信じなさいと言った時には心から思いっきり 神様に向かって踏み出した時に初めてそれが自分のものになるのであります。弟子たちはまだそれをすることができませんでした。ですから信じなさいと言われた時にもまだここで疑いの心が残ってしまったのであります。言うまでもありません。イエス様が私が道であり真理であり命なのですと言った時には多くの意味がこの中に含まれております。道、イエス様がこの地上に来られた最大の目的、それは父なる神様と私たち人間との間の回復するための道となられることでありました。今年の CS キャンプは、ヤコブの生涯を少し学んだんですけれども、ヤコブは夢を見ました。それは、天からはしごが降りてきて、そしてそのはしごを御使いが上り下りする姿であり、そしてその横にいたヤコブの傍らに神様が立って、そして約束を与えてくださいました。そのような幸いな夢を見ましたが、これは言ってみればイエス様の雛形であり、このはしごが後にイエス様の十字架として私たちの前に示された時に、神様と私たちの間に道を作ってくださり、その道を通ることによって私たちはもう一度神様との交わりをすることができる。そのためにこの地上に来てくださいました。そのような道がイエス様ご自身であります。それから、皆さん旅というか車に乗るとのカーナビというのが大体の車に今はついておりますけれども、あれを本当に使って思うことは、カーナビというのは出発点と、どこに行くか目的地を、入力して、それに、高速道路を使うか使わないか、有料道路を使うか使わないかを入力、最低その3つを入力するとピピピピピすぐさま、1つの道を示してくれます。で、それがカーナビが選んだ道であります。カーナビは2個3個と道を出して、どうぞ好きなのを選んでくださいって言って示すのではなくて、こちらから目的地の情報を入れるだけで一つだけ道を選択してくれます。で、それが、色が変わってこの道を行けばいいですよっていうふうに、丁寧に教えてくれます。で、そしてその道の通りに進むんですけれども、私たちはこの辺は大体知ってるからちょっと寄り道していこうと思ってちょっと道を外れると、すぐに音声と一緒にですね、道を外れてしまいました、すぐ戻ってくださいって言って、そこから元の道までまた違う色で道をこう示してくれて、この道を行って元に戻ってくださいっていうふうにカーナビは示してくれます。本当に至れり尽くせりというか過ぎるくらいの親切なのがカーナビなんですけれども、コースは一つしかありません。カーナビが選ぶコースは一つしかありません。その道を外れると必ずその道に戻ってくださいという指示があります。で、私たちは時にその示される道はちょっと料金が高いなと思ったり、この道は狭すぎてちょっと私のドライビングテクニックではちょっと難しいなと思うと、自分でコースを変えてしまう、あるいはもう何回もコースを変えているともうひっきりなしに戻ってください戻ってくださいとアナウンスがあるから、もう最後にはスイッチをポチッと切ってしまって、しばらくカーナビとはお別れをしてしまうこともありますが、イエス様ご自身はいつでも私たちに天国への一本の道を示してください、そして私たちがそこを通るための道をいつも共に歩き見守り、そして導いてくださるのであります。私を通してでなければ誰一人父のもとに行くことはないというのは、このカーナビのようにイエス様が示された道だけを歩むこと、それが私たちがしなければならない大切なことであります。地図を見ればだいたいどこに行こうということは分かりますけれども、でもその道順を本当に喜んで、あるいは信頼して進むためには地図があるだけではちょっと不十分であります。真理の中には 主が作られた天国への唯一の道を進むための情報も満載なのであります。コースがあっても正しく進む方法がわからなければ混乱をしてしまいます。道には必ず標識があります。そしてそこには意味があります。この道は一方通行なのか、何キロ制限で走らなければならないのか、それはみんなその標識を見て進むことができます。真理は安全にかつ正確に進むために必要なものでもあるのであります。真理という言葉は神様の真実あるいは誠というふうにも訳すことができますし、この新約聖書ではもっぱらイエス様を中心に完全に啓示が表されるんだというふうな意味で使われているようであります。物事が覆いを剥ぎ取られて明るみになるというもともとの意味もありますが、イエス様を通してその御言葉、その行い、イエス様の生涯のすべてが神様を表しておられる、それが真理であります。私たちはこの真理に従っていつでも歩まなければなりません。パウロはテモテの教会で真理という言葉を健全な教えというような表現を使って表したことがあります。主の道を歩むにふさわしい教え、この教えに従い続ける限りこの道をまっすぐ歩むことができる、そのための必要なもの、そして神様ご自身すべてを表すことがこの真理によってなされるのであります。多くの人間はこれが真理だと言っていろいろなことを探り極めようとしておりますけれども、しかし本当の真理というものは一つしかありません。そしてそれは神様、誠の神様ご自身からしか与えられるものではありません。ですからこれが真理だと言って住むうちに必ずどこかにぶつかってしまう、迷ってしまう。しかし神様が示してくださる、イエス様を通して表されたことに対して私たちは何一つそれが誤りであったというふうな経験をしたことはありません。先ほどヤコブのお話をしましたが、ヤコブの傍らに神様が立ち、そしてあなたが横たわっているこの地をあなたの子孫に与えよう、見よ私はあなたと共にある、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないというふうに約束をしてくださいました。ヤコブも夢の中で神様の真理に触れ励ましを受けました。神様を信頼することを学びました。彼にとって神様はお父さんの神様、おじいさんの神様でありましたけれども、この夢を通してあるいは旅を通して一対一で神様に触れ、そしてその真理を学ぶ機会が与えられました。さらにこの真理はイエス様そのもの、神様の清さを映し出すものであります。ですからその清さの前に私たちは一人一人がいかに汚れているか、いかに足りないものであるかということを映し出すことのできるものでもあります。イエス様の道を最後まで進むことができない何かを示してくれるのも真理であります。そしてそれをただ示すだけではなく、そこからの解決策をも全て神様は備えておられるのであります。真理は私たちがこの道を歩むために必要なもの、私たちが神様に従うために、あるいは神様を知るために必要なもの全てであり、それはイエス様によって完全に表されたのであります。この道を喜びと感謝を持って真理に従って歩むために必要なものがあります。それがこの最後に出てくる命であります。イエス様の新しい霊的な命、これがあって私たちはさらに確信を持って喜びと平安のうちに歩むことができるのであります。外国へ行くならパスポートが必要になります。運転をするには免許証が必要になります。乗り物に乗るなら必ず切符がなければなりません。 天国へ行くには新しい命がなければなりません。この命を得るための準備はすべてイエス様の十字架の上で備えてくださいました。日本の高速道路は今は期間が限定であったり一定区間という基準制限はありますけれども無料で使えるところがあります。イエス様の十字架は私たちが払うべき代価、それをすべて代わりに支払ってください。天国への道の代価のなしに進むことができるのであります。このように示された道、あるいは真理、そして命、これを私たちが信じて受け取るときに初めて平安が与えられるのであります。先ほども申し上げましたように、ただ知識として心の中に、あるいは頭の中にそれを蓄えるのではなくて、信じなさいといったときにはそれを理解したならばその通りに実行しなければなりません。弟子たちに足りなかったことは、信じるといったときにそれを受け取り、心の内に新しい命を持って踏み出すということができませんでした。この命、それはイエス様そのものであります。信じるとは知らされた真理、イエス様ご自身について頭で理解するのではなく、イエス様が私たちの心の内におられることを確信し、イエス様の歩まれたように、イエス様の生きた通りに生きることであります。他の宗教とキリスト教の違い、それは何かといったら、それは神様ご自身が私たちの心の内に介入してくださる、入ってきてくださるのがキリスト教であります。私たちはそのことを信じて、そして信じたならば行動に移したいと願うことであります。マタイの福音書の中に、バプテスマのヨハネというものが天国が近づいたので、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよというふうに呼びかけているところがございます。主ご自身は私たちのために十字架によって天国への道を開いてくださいました。同じように私たちは今度はこの命をいただくために、主イエス様が私たちの王として、私たち自身の心の中に来てくださるために、その道を用意しなければなりません。それは本当に凸凹の道かもしれません。しかし一つ一つ真理によって示されたならば、私たちは心からそれを実行に移させていただき、本当に時間がかかるかもしれませんけれども、道を平らにし、いつでもイエス様ご自身が新しい命として私たちの心の内に来てくださるようにしなければならないことであります。今週1週間、私たちはこのイエス様ご自身が私の道であり、真理であり、命なんだということを心にもう一度確認をさせていただき、そしてその新しい命が心にあるかどうか、平安が与えられているかどうかを吟味しながら感謝をし、その命によって喜びを持って真理に従いつつ、イエス様の道を歩まさせていただきたいと願うことであります。もしまだ私の心の中にその命がないというのでしたら、御言葉を通して、あるいは礼拝を通して神様は私たちに語っておられます。今私たちの目の前にはイエス様はおられません。しかし御霊が、聖霊が私たちにそのことを全て教えてくださいます。御霊も真理であります。真理の御霊というふうに言われていますけれども、イエス様がこの地上から去っていかれた時に助け主を送ると言ってくださったその聖霊、それはイエス様ご自身を私たちに示してくださる、証ししてくださるものであります。ぜひその御霊に心が示されたならば、その示しに心からうなずき、そして信仰を持って大きな一歩を踏み出していただきたいと願うことであります。そして その命をもって共に今週1週間歩まさせていただきましょう。お祈りをいたします。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。天の父なる神様、今日はヨハネの福音書の中からあなたが道であり真理であり命であることをもう一度確認させていただきました。それを私たちはどのような時にも、心が騒ぐ時にも、平安でない時にも、そのことを信じて実行するものとしてくださいますようにお願いいたします。あなたの命が私たちのうちに与えられた時に、私たちの計り知れない大きな力が、あなたご自身が私たちのうちから力を与えてくださる励ましとなり助けとなり、なお真理に目を向ける心を、開かれた心を与えてくださることを信じます。どうぞあなたの新しい命によって、私たちはあなたの道を歩むことができるように、なお導いてくださることをよろしくお願いいたします。今週1週間あなたが共に歩んでくださる道を示し、真理を示し、そして命を私たちのうちに与え続けてくださることを感謝し、この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。